キャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。朝活版大人カレッジ、今朝も始まりました。使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けする番組です。では今朝の講師をご紹介しましょう。マーケティングライター牛久保めぐみさんです。メリークリスマス。
メリークリスマスです。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあクリスマスの朝どんな感じなんでしょうね、はい、実際ね。
はい、私は夫とロマンチックなと言いたいところですが、実は母を連れて香港行ってまいりました。
あ、そうなんですか。
そうなんです。今年は海外でちょっとクリスマスもいいかなと思って。い
や、親孝行。
まあまあそうですね、一応そういう、でもまあ自分がそれにかこつけて楽しもうっていうことではあるんですけどまあ
一挙両得でいいですよ ね、 すね、
はい。はい、
まあ、僕はこうサンタさんとしてこうそれなりに投資したやつが、はい、この後どうなるかですよね。
あ、そうです。どういう反応か、
まだ起きてはないと思うんですけどね。
あ、ドキドキしますね。
ドキドキの朝を迎えてると思うんですけど、はい、さあ、では牛久保さんの今朝の講義のテーマはこちらです。知らなきゃ損、牛久保流ホテル予約のコツ。さあ、これまでさまざまなこうホテルのホスピタリティだったり、まあ、感性を磨く、そしてまあこういう気持ちの時にはこういうホテルの選び方をしたらいい、まあ、そんな話を3回にわたって聞いてきたんですが、はい、まあ、実際にじゃあどうやって取るんだというお話を最後に聞いていきます。まあ、近年インバウンドの急増でなかなかホテルが取りづらいっていう、はい、状況になってるんですが、今回は牛久保さんが実際に行っているという少しでもお得にいい部屋に泊まれる予約方法を教えていただきます。
はい、
まあ、実際に実践している方法っていうことですね。
はい、そうなんです。はい、はい、主にまあ3つあるんですけれども、1つ目は直前予約専用サイトとか、はい、あるいは料金比較サイト、トリバゴっていうのが最近出てきてるんです。はいはい、こういうものを利用するっていうことですね。うん、でまあ直接予約、その直前の予約っていうことなんですけれども、ホテルさんって通常直接予約を受ける以外に、まあ、旅行代理店とかその専用サイトに部屋を確保してます。はい、でまあ例えば一休 .com さんとか楽天トラベル、じゃらんネット、皆さんお使いになったことあると思うんですけども、このほとんどがですね、今直前割引とか当日限定の専用プランっていうのを設けてるんですね。うん、で実際皆さん多分普通に一休 .com から入ってとかだと気づかない可能性あるんですけど、例えば一休 .com 直前割引とか当日限定とかってして検索かけていただくと、もうダイレクトにそのページに行きます。はい、で実際ホテルによってやっぱり強い、こういうホテルに強いサイトっていうのがまあ分かれるわけですけれども、実際高級ホテルに泊まるんだったらやっぱり一休 .com さんの直前のものがいいかな、うん、ビジネスホテルさんだったらやっぱり楽天トラベルが強いかなとか、うん、そういうまあことの使い分けっていうのもありますね。
ここも使い分けが出てくるわけですね。
はい、使い分けが出てきますね。はい、でまあちょっといやらしい言い方ですけれども、ずいぶん前にちょっと高いなと思って一応抑えといて、でもその分のキャンセル料ってネットの場合ギリギリにならないとかかってこない場合もあるので、うん、とりあえずは抑えといて直前でもう一回検索かけて安かったらそっちに乗り換えるっていうこともまあできるわけですよね。
そこまで、まあ、いやらしくやろうと思うとう で、ね、できてしまう、
できると最近では、はい、
わけですね。
でしかもポイントっていうのが今活用できますので、はい、で例えば楽天トラベルさんだったらショッピングで貯めたポイントっていうのも宿泊の段階で使えますから、うん、現金の支払い額が同じでもポイント使ってじゃあ一つワンランク上のプランとかお部屋に泊まりましょうっていうこともできます。うんうん、であるいは料金比較サイトトリバゴ、これ砂山さんご覧になったことありますか？
いや今ねさっき初めて見ましたけど、
はい、
びっくりですね。安っと思って、
すんごい安いです。
大阪のホテル、まあ、さっきの段階ですけど829円、
はい、
どういうことって思いましたけど
そうですね、これトリバゴってもともと海外のものなんですけれども、はい、250社以上の旅行サイトを、まあ、まとめて検索できると、で最安値っていうのを探せる、いろんな宿泊プランっていうのをもう全部網羅していて、うん、最安値を探せるんですけども、まあ今まだちょっと展開数少ないんですが、まあ、これからもどんどん増えていくと思います。で実際なんでそんな安い部屋出せるかっていうと、やっぱりホテルさんっていうのは泊まらずにその 稼働させてしまうと結局はそこはもう永久損失で取り戻せないんですよね、うん、A っていう部屋を開けっぱなしで置くよりはどんなに安くても埋めた方がホテルさんにとっては利益になりますから、うん、やっぱりそういう意味で直前になって埋まらないようだともう安いお値段でやっぱり出してくることがあるっていうことですよね、
はい、まあ、それをこううまい具合に検索してくれるサービスがある、
はい、あると、はい、
それがトリバゴですね。
はい、そうです。
さあ、まあ、こういう直前予約専用サイトだったり料金比較サイトを使う、まあ、これが一つ目のテクニックですけど、はい、さあ2つ目は、
はい、2つ目はあのホテルグループの会員になったり提携クレジットカードの会員になるっていうことなんですが、はい、これ私の場合例えばホテルグランビアさん、まあ、あの JR 系ですよね、いろんなところに展開してます。あるいはその奈良ホテルなんかも統括してます。その JR 西日本ホテルズさんっていう、まあ、カードがあるんですけれど、うん、これに入ると、まあ、この加盟のホテルさんがそれぞれ、まあ、ランクアップできたりとかいろいろレイトチェックアウトなんていうゆっくりチェックアウトの時間を延ばせますよとかいろんなサービスがまあついてきます。なので同じ料金でもいいお部屋に泊まれたりちょっとゆっくりできたり、まあ、普通例えば10時チェックアウトのところ12時まで OK ですって言ったらお部屋でちょっとじゃあ仕事でもしてから出勤しようかなとかちょっとゆっくり寝てようかなとかそういうこともまあできるわけですね。
結構石川さん持ってます？
はい、あ、結構持ってますね、はい、でもやっぱり持ってくの忘れちゃってあ、なんだせっかく入ってたのになっていうこともたまにありますけどね、うん、はい、
こう結構提携のクレジットカードみたいな結構お得なものっていうのはいろいろあるんですね、はい、
あります。最近あれですね、 JAL ホテルさん JAL カード三井住友ビザカードが JAL のマイルをワンハーモニーっていうポイントと交換できるようになったんですけれども、はい、その大倉さんとか日光ホテルさんとかあとまあホテル JAL シティさんとかいろんな系列のホテルさんでやっぱりポイントがたまってアップグレードになったりレートチェックアウトになったりあと館内のプールなんかも無料で使えたりとかってあるので、うん、ビジネスマンの方なんかは割とこういうのお好きですよね、
はい、まあ、それが会員になってたり、
はい、
あとはクレジットカードを持ってたりっていうメリット、
はい、メリットがあります、ね、はいはい、
さあそして知らなきゃその牛久保流ホテル予約のコツ、はい、3つ目でございます。
はい、これがあえて都心から電車で 2,30 分ほど離れたホテルを狙うということですね。
あえてちょっと離れるんですね。
はい、まあ、皆さんお仕事の中心だと東京だったらやっぱり丸の内とか新宿、うん、渋谷とかそういう中央に近いところのホテル泊まろうっていうふうに思われると思うんですが本当に今もうオリンピック前でどんどん、うん、しかもインバウンド外国人観光客増えてるので客室稼働数がもう都心部 85% 超えていたりなかなかホテル取れないんですよね。だからそういう時にでもあえてちょっと郊外型っていうのも選んでいただくとまあちょっとお安くしかも人もそんなにいらっしゃらない込み込みじゃないのでちょっとゆっくりできたりホテルのスタッフさんにちょっといいサービスが受けられたりしますね。
これちなみにこう、まあ、電車で 2,30 分ほど離れたホテルっていうこの郊外、
はい、
例えばどういうところなんでしょう。
はい、例えばで言うと東京だと多摩ニュータウンに京王プラザホテル多摩とか、はいはい、あるいは千葉の幕張にホテルニューオータニ幕張とか、はい、ホテルザマンハッタンとかってあるんですけれどもこういうとこはもちろんそれほど都心部ほどはお高くなくて、うん、でしかもマンハッタンなんかは非常にこう女性たちが選ぶですねホテルランキングでも常にトップにランクインするようにバスルームがすごく綺麗でちょっと外が見えたりもするんですよね。でやっぱりゆっくり本当に非日常をちょっとした時に味わえるその割にはお高くないしあとまあやっぱり郊外型のホテルってスタッフさんが割とフレンドリーで地元の美味しいお店を紹介してくれたりとか道路の情報とか教えてくれたりとか割とこういろいろなんていうんですか洗練されてはいなくてもすごくこうご近所付き合いみたいな密なこう情報をくれたりするのでそういう意味でもちょっとおすすめですね、うん、はい、
という、まあ、都心では味わえないホテルの楽しみ方もできたりする、はいはい、
そうですね。で周りの飲食店もちょっと安いですからねやっぱり都心部よりは、うん、はい、サラリーマンのお懐にも優しい感じだと思います、はい、
さあ、まあ、3つの牛久保さんのホテル予約のコツ聞いてですね、まあ、これで今回こう教えてもらうこと以上以上になるんですけど、まあ、ちょっと1ヶ月というか4回にわたってさまざまなこう、まあ、ホテルとの付き合い方だったりテクニックだったりっていうのを聞いてきたんですけどホテルマニアとして牛久保さんは新しいホテルを使いますよっていう時は、
はい、
どういうところに注目してます？
はい、 まずやっぱりそのホテルでの出会いとか人との出会いですよね、うん、もちろん行って新しいホテルに行ったらその写真撮りまくってですね、あここに何がある何があるって見ますけども、やっぱりそのスタッフさんがどういう形で接してくれるかとか、うん、やっぱりそういうところを注目しますよね、うん、で例えば面白かったのが最近行ったニキクラブさんってものすごく高級ホテルのイメージがあるんですけれども、栃木のホテルです、はい、朝食食べてたらですね、皆さん割と済ました感じで食べてるんですね、うん、ちょっと私も鼻につくなぐらいの思って見てたんですけどもそしたらですね、こうオープンエアーなんですけど猿が出まして、はい、この猿がかなり出るっていう話は聞いてたんですけど、猿がもう本当にテーブルのとこまでキーとかって言ってくるんですよ。で
最初野生の
、まあ、森に囲まれてるんです、ね、でみんな最初可愛いなんて言ってたんですけど、キーとか来られてみんなギャーってなるんですけど、そしたらそれまですごく済ました感じでこうサーブをしていたスタッフさんがエプロンからですね、はい、スチャって出しまして空気銃でパンパンパンパンパンって撃って、うん、でみんな猿は怖がってキーって逃げるんですけど、はい、みんなそれまですごくこうちょっと敷居が高いなって思ってたのが、そのメイドさんみたいな格好したスタッフさんがみんなパッパッパンってやってフッっていう感じでやって、かっこいいってなって、お客さん同士みんな盛り上がって写真撮らせてくださいとか、多分あれはネタでやってるんですよ。やっぱりそういうちょっと笑わそうとかちょっとびっくりさせようみたいな、やっぱそういうサービスをやってんだなとかっていうのが、ちょっとそのホテルさんの色をカラーを見る上でも参考になります。
普段ずっと済ましとくって振りが長いですね。
そうですね、
猿町の振りでしょ。
そうですね、
そういうなんか独自のものっていいですよね、
は
い、
うん、そう高野さんにもその話をしたらば、はい、今回協調の高野昇さんですね、はいはい、リッツのもともと日本支社長だった
大人を磨くホテル術の、ね、はい、協調者ですね、
はい、高野さんもやっぱりそのホテルにとって本当は隠したいことだし、うん、その猿が出るっていうのはマイナスポイントなんだけど、それを逆にそうやって笑いに変えるっていう、これがやっぱりホテルの醍醐味というか、うん、すごいとこなんだっていう言い方をされてましたね、
はい、まあ本当にそういういろんな持ち味が体験できるだけでも面白い、
はい、
アミューズメントですね。
そうです ね、まさにそうです、はいはい、
でこれ最後にちょっとこの質問なんですけど、はい、牛久保さんにとってホテルっていうのはどういう存在なんでしょうか、はい、
かっこよく言えば港みたいなものですけれども、はい、やっぱり自分があそこに帰りたいと思うふるさとみたいな感じですよね。やっぱり人それぞれそれはあっていいと思うんですけれども、私にとってはこうくつろげるふるさととかおばあちゃんみたいな存在です、うん、そういうところが一つでもやっぱりあると、うん、皆さん疲れた時にやっぱりちょっとあそこ行ってみようかな、お茶飲むだけでもくつろげるなとか気分が変わるなっていう思いができると思うので、うん、ぜひそういう意味でもホテルを使っていただきたいなっていうことですね。
さあ、まあ、4回にわたって牛久保さんにホテルについて、まあ、マーケティングライターっていうよりかは完全にホテルマニアとして4回いろいろ教えてもらいます、はい、今回は、知らなきゃその牛久保流ホテル予約のコツということで、日本経済新聞出版社から今お話にもありました発売中の本大人を磨くホテル術、こちらもぜひ皆さんご覧になってください。今日の講義の一部ポッドキャストで後ほど配信します。大人カレッジのホームページに聞く図書館というバナーがありますので、こちらをクリックしてぜひ改めて聞いてみてください。さて次回の朝活版大人カレッジ、講師は慶応義塾大学ビジネススクール准教授小畑関さんです。では朝活版大人カレッジ、今朝はこの辺で、良いお年を。